なたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリームプロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。今週のゲストは先週に続き番組で募集をしています夢応募にメッセージをくださった藤原翔子さんです。いただいたメッセージをご紹介します。私は全国のママさんたちの雇用推進事業ママ応援プロジェクトを運営しています。私の夢は世田谷を拠点に会社を日本一かっこいいママ企業へと成長させていくことです、といただきました。今日も藤原翔子さんを迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは夢応募にメッセージをくださった藤原翔子さんです。翔子さん、こんにちは。
こんにちは。 Hello everyone。
かっこいい。
たまにね、挟んでも
そうなの。翔子さんとはね、ビジネスマッチングというか女性起業家の会でもご一緒してということで、はい、今回事業について夢応募をいただいたのでお話伺っていきたいなというふうに思ってはいるんですけれども、改めて翔子さんが活動しているどんな活動か教えてください。
ありがとうございます。世田谷区でママさんの雇用推進事業を行っております、ママ応援プロジェクト代表の藤原翔子です。
本当よ、ママ応援プロジェクト日々ね、こう駆け巡ってますもんね。
本当にあのね、こういうのもなんだけど、株式会社にしてからめちゃくちゃ忙しいね。
ああ、そうなんだ。そのステップアップ、うん、その、うん、あれ前株、
うん、
株式会社アイボリーをこう設立したっていう流れってどんな流れだったの？
あ、もうぜひね、これ皆さん今ほらフリーランスとかね、副業とかね、はい、頑張ってるママさんいらっしゃるので参考にしてもらえたらと思うんですけど、もともと私本当一人だったんですよ、
うん、
で子供背負いながら抱っこ紐で必死に営業行ってて、企業さんにそういうとこからスタートしてるんだけど、その後やっぱり企業案件増えてきて、うん、やっぱりこう信頼性みたいなところと、あと取引するときにやっぱり会社法人じゃないと取引してくれないみたいなところもあったりして、でそれで一番最初は家族でね作っていた有限会社があったの、
うんう
ん、なんかあったときにみんなが使えるような法人作っとこうみたいな、うん、でそこを使ってたんだよね。ただそこを超えて、まあ、売り上げも立ってきて、なんか面白いこともっとしたいっていう段階に入った時に株式会社にしていくステップを踏んでいて、まあ、次第に人が集まってってって感じかな。もうお腹になっちゃった、うん、
それがいつぐらい、何年前ぐらい？
コロナ前ぐらいに、そうだね、家族の会社じゃなくて自分の会社作ったね。でもそれ合同会社で、
なんかコロナ後だとスタートアップみたいな流れは来たけど、うんうん、ちょっと早い先駆者的なところもあるから、女性として起業するって結構能力というか力もいったんじゃない、うん、どう？
そうね、もともとバイタリティ高い方ではあってで、うん、ほら性格的にもやりたいとか見たいとか知りたいと思ったらもう行動するタイプだったから、うんうん、3番目をね出産してる時に帝王切開なんだけどね、うん、私病院でもうさ3番目だから時間がさ、そのなんだろう、病院入院中の時間、うん、分かってるじゃん、うん、使える時間、うん、だから読みたい本とかさパソコンとか持ち込んでたの。でもうお腹切ってすぐその会いたい人の本を読んでて、起業家のね、女性起業家ので、あもうこの人連絡しようとかって思って、もう切ってすぐよ、もうバーって読んでメールして会いたいって連絡して速攻会いに行ってみたいなこととかやってたから、そうね、興味だろうね。
それが一番のね原動力にもなったりはするだろうし、そういったご縁がさらにやっぱり広がってった、どうです？
広がっていきましたし、もともと営業、皆さん苦手な方は多いかと思うんですけど、その得意なんだよね。そう、それが一番こう会社を伸ばした理由だと自分では思ってます、ね、
かっこいい、うん、でも心つかむのが本当あの得意というか、うん、好きでらっしゃるというか、
うん、
それって大事な一番の要素でもあるもんね、
う
ん、
そうだね、あの、まあ、なんかその経営者とかさ、やっぱりその雇用される側ってまた役割が違うじゃん、うんうん、でトップを走っていく人のキャラとかさ、その本質みたいなところで持ってた方がいいってのってさ、やっぱりその人に対して魅力がないと誰もさ応援したいとかさ、お仕事を提供したいとかさ、関わりたいとかさ、そういうふうに思わないじゃない。なんか私はそのもともと持ってる自分の性格と得意なところと一致させてずっとそれを維持してる感じだけど、スタッフいないと成り立たないからね、自分一人ではとてもできないから、もう本当日々スタッフには感謝です。
すごいな、いやいや、こうね木を重ねてってさ、もう守っていくっていう責任感もあると思うけど、でもママ応援プロジェクトでなんでママにこだわったりはしたの？
だってママってさ、あやちゃんママじゃない、まあ母か、ママって年でもないね、うん、私たち
できてるかどうかだし
そうだよね、本当に。ただハンディない、感じない、どう、
ハンディ、
うん、働き方一つでも、
ああもうね、やっぱり自分の時間よりかは家族に、ね、振り回されてる時間の中で、うん、もう短期集中型でやんなきゃいけないからね。
そうよね、守るものがあるからね、うん、その子豚ちゃんたちがいるからさ、食べさせなきゃって言ってあるでしょ。で、うん、その日本は特にね、私が感じてるのはね、なんか古き良きだよ、これも皆さん文化的なこともあってさ、ちゃんとしなきゃみたいなのがあったりとか、うん、母親なんだからみたいなのない、
う
ん、
そうそう思ってた、ずっと第一子の時はずっと思ってた。
うーん、え、何思ってたの？
え、母親だからちゃんとしなきゃとか、うん、母親なのになんでこう夜まで仕事してるんだろうとか、うん、子供一人にさせてるんだろう、うん、ごめんねみたいなのにすごい苛まれてました、
うんうんうん、え、それって何だと思う？
なんでだと思う、
うん、
固定概念、古い概念、
うんうんうんうん、
だけど二人目は取っ払った、
うんうんうんうん、
それは自分のために生きなきゃとか、
うんうんうん
う
ん、
っていう風に思えるようにはなったけど、うんうん、やっぱり第一子とか、
うん、
ねっていうと、うん、母親だからっていうのが先に来ちゃうよね、
うんうんうん、
なんで
それでさ、うん、なんか私もよく考えるし、いろんな方と話すのよ、うん、そうやって思う理由、なんか結局自分で自分をこう苦しめるじゃないけれども、うん、それってどうしてそういうふうなさ思考回路になってるのかなって思う時ない？
うん、確かに。でも周りの目も気にしてたかも。
そう、結局そこよ、
三つ子の魂100までだよみたいなことを言われてたから、
うん、
あ、そうだよねっていう閉鎖的にはなってたかもしれない。
そう、まさにそこなのよ。ってことはやっぱり人の目なんだよね、
うん、
最終的には女性はね。でその人の目って何って思ったら世間の目なんだよね、うん、でその世間の中でやっぱりうまく立ち回ろうとするから、うん、そういう風になんかいい母親像とか、うん、いい親像とか、わかんないよ、いい女性像とかに皆さん悩まれるのかなと思ってて、うん、そう、それでなんかそれって何かなって考えた時に、ね、私今宮崎行ってるでしょ、うん、でなんで宮崎行かれたんですか。別に宮崎じゃなくてもよかったのかもしれないんだけど、全国のママさんにねお仕事提供してると、やっぱ地方のママさんと都心のね住まわれてるママさんたちの働き方が全然違うのよ。 労働リテラシー込みでね、気になってたのよ。何この違いはっていうのは、いいとか悪いとかじゃなくて、でも実際地方に移住して分かったことがあるの、余計皆さん悩まれてる。
そうなんだ。
それもいい母親像とか世間の目、すごいその中で生きてて皆さん偉いなと思う、で、まあ、お姑さんとかもそういうのも全部そうだけどね、私的にはさ、それってもう時代もあるから、なんかその、まあ、これからね女性が活躍するっていう中で、ママさんもそうなんだけれども、自分のそのなんだろうな、自分が勝手に思い込んでいるそれ取っ払うことができた時に、その人自身がやっぱり輝いていくんだと思ってるのね。何でもそうじゃない、もう、なんでそういう意味でも私はママさんたちに、まあ、特化してるっていうか、まあ、ママさんの方が役割多いからって思ってるんだよね、それをなんかこうママである時間も長いし、で永遠にママだしね、母親だしねっていうところで、なんかその枠を一つ壁を越えてほしいっていう思いもあったから、そのターゲットとしてママにしてるんだと思うんだよね。
もう今の話だけでも泣けちゃうよ。
泣けるよ ね,
ね。もう本当にね、ググって刺さった方多いと思うので、また後半で翔子さんの夢だったり、はい、教えてもらえたらと思います。さあ翔子さん、選んでくださった曲教えてください。
はい、これね、もう本当に私大好きなの、クリーピーナッツさんの伸びしろです。
選んだ理由は、
みんな伸びしろがあるからね、ぜひその伸びしろに気づいてください。
世田谷ドリームプロジェクト、今週はママ応援プロジェクト藤原翔子さんをお迎えしています。もうね、前半の最後の話聞いて泣きそうだった。
本当よかったわ。っていうか、私いつも思うんだけど、あやちゃんの声ってすごく良くない？
ここで言ってくれるの、ありがとうございます。
いつもなんか、あ、すごいしっとりしてて素敵だわと思う。
しっとり感ないんだけどね、普段ね。
確かにね。
本当です。でもそんなところにいたわりあってっていうところでも、はい、翔子さんにも相談したりとかね、させていただいていますが、でも、翔子さん自身が挑戦し続けてるっていう、こう原動力ってどんなところにあるの？
それはもうね、はっきり言える、子供たちに、ね、私の背中見せたい。
かっこいい、かっこいいよ。
正直 ね、そんなね、他人のことはね、そんな二の次なのよ。正直ね、ごめんね、それはそうよ、
もちろんよ、
ね、愛する息子たちに、ね、私の背中をね見てほしい。
でもその背中見て子供たちのリアクションどう？
うちの子最高よ。だから、めっちゃいい男だと思ってるから、3人とも、あ、これはもう安心だと思うけど、やっぱりね、母親が頑張ってる姿、あと母親も女性であるっていうこととかをね、ちゃんと見せてる。
しかもその環境を与えるっていうところ、宮崎の2拠点生活、子供たちにとってもプラスもあるんじゃない？
そうね、本人たちいいことばかりじゃなかったと思うし、なんかやっぱり世田谷戻ってくると世田谷がいいになるし、宮崎行くと全くね、デジタルから解放される。
そうだよね、自然から得られるものだったり、ね、子供たちの環境も違うと思うから、いろんなチャレンジ与えてんだなと思って、素敵だよ。
そうね、なんかね、そもそも学校のね、もうスタイルが違うのよ、その海外よりは全然さ、日本語通じるしさ、食事もなんだったらね、日本食が出てくるわけだからさ、そんなにハードル高くないなとは思うんだけど、とはいえもう生活スタイルがさ、やっぱり場所によって全然違うから、そういう意味でも協調性とかね、なんかその輪の中に入るためのコミュニケーション力とかね、学んでてほしいなと思いますね。
でそこで得たものということで、世田谷はもちろんそういった宮崎、そして地方のママさんたちも応援したいということで、翔子さんのこの活動が広がっていくなとは思うんですけど、これって企業さんだったりとかもママ応援っていう形で参画はできるの？
そうこの前あやちゃんにも相談したんだけど、うち今協賛とかね、協力とかね、提携とかっていう企業をもっとね増やしていこうと思っていて、それこそさ、お仕事の案件でつながっている企業さんも大変多いんだけど、よりね、なんかお互いにとっていい形で、まあ、CSR の部分も含めてね、つながっていけたらいいかなっていうふうに思ってます。
企業の反響はどう？
どうかな、でも今始めたばっかりだから何とも言えないんだけど、なんかこうやっぱ世田谷区に本社を構えてるっていうこともそうだし、私自身がやっぱり世田谷にこう本社がある限りね、なんか世田谷の街づくりにこう参画していきたいっていうのと、落としていきたいっていうのがあるので、世田谷の企業さん、中小企業さんとかともどんどんつながっていきたいですね。
素敵、その輪が広がっていきそうな気ますが、でもママの強みって改めてどんなところを感じます？
ママの強みってさ、マルチタスクができることじゃない？女性強くない？
だってながらができるからね。
そうそうそうそう、なんかね、いっぺんにいろんなことを結局、帳尻合わせていくみたいな作業すごい得意だと思ってるので、あと今ほら人材不足でしょ、で地域でね盛り上げていくとか地域経済上げていくっていう意味では、ぜひそこに住まわれてるねママさんの雇用とかをね、なんか積極的にしてってほしいと思ってる。
ね、本当にママっていろんな経験してるからこそ本当巧みというか、でママだから察することができることもあるかもしれないんで、企業にとってもね、メリットになりますもんね。
そうですね、なんかその私自身はねやっぱり使い捨てみたいな感じでつながっていくっていうのはすごく嫌だなって思ってた時期もあるのね、やっぱりママさんってさ時間的制約があるからさ、どうしてもなんかフルタイムのお仕事とか責任ある仕事を任せづらいとかいろいろあるんだけど、でもなんかねそこをなんか逆にママさんのね強みに変えてってほしいなって思いますね。
素敵、翔子さんズバリよ、日本一かっこいいママ企業を目指す翔子さんの夢どうでしょう？
私の夢はねやっぱりね、日本のママ企業って言ったらもうここだなって思っていただける、藤原翔子だなって思ってもらえたら一番嬉しいなと思うんですけど、でもそれよりもそのママさんのイメージ変えたいんだよ。可愛いとか綺麗とか、そういうんじゃなくてかっこいいっていうクールなママがね増えていくようなね活動していきたいなと思ってます。
素晴らしい活動 の話聞かせていただきました。翔子さんの SNS どんなものありましたっけ？
ありがとうございます。皆さん私のことをニックネームでボスって呼んでくださってるんですけど、なんか私の発信はこれからなんかちょっと実はね一つね SNS マーケが挟まってくるんですけど、これから人気の TikToker さん、YouTuber さんが監修に入ってくれてて、どんどんどんどん私の私生活を出していこうっていうアカウントに変えていくんですね、なので今ちょっとおしゃれ系みたいな感じになっちゃってるけど、自分の好きなものだけアップしてるような個人アカウントになってるんですけど、ぜひぜひこれからも私の惜しみなく私の生活とかをね出していくので見てってほしいなって思います。
ぜひインスタグラムだったりノートだったりもありますし、ホームページもありますのでチェックしていただけたらと思います。そして夢応募くださった翔子さんには1000円分のクオカードもプレゼントさせていただきます。
いいんですか？
はい、ご活用いただけたらと思います。
はい、
さあ2週にわたってお送りしたゲスト藤原翔子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は三茶から。では呼んでみましょう、雅代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は東急田園都市線三軒茶屋駅からゆっくり歩いて7分ほどでしょうか、三茶飲み場マルコをご紹介します。お話は統括マネージャーの山本正幸さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
店内入るとすぐに食器棚、和食器の棚があるのがすごく印象的なんですが、器にこだわりがあるの？
はい、そうですね、器は、はい、こだわってます。いろいろ全国のいろいろな作家さんから買ったり、いろいろしたり、季節によって、はい、いろいろ色合いだったりも変えれるように、はい、しています。
はい、というお店なんですが、こちらはざっくり言うと何屋さん？
和食居酒屋です。
というお店を今日はご紹介するんですけれども、これ三茶にオープンされてもうどれぐらいですか？
ここが1号店なんですけど、ここは今11年目ですね。はい、1
号店ということは何号店まで？
今7つお店があります。
そしてこのマルコ、カタカナでマルコって書いてるんですけど、なんか店名の由来は？
マルコの丸がこのご縁の縁っていうので、そこにこう子供の子っていうのをつけて、なんかこう人とのつながりっていうのをちゃんと大事にしていこうっていうのでマルコっ だった気がします。
だった気がします。でもね、覚えやすいし可愛らしい店名でもあるんですけれども、まあ、和食に特化しているということでこだわりなど教えていただけますか。
はい。季節の、結構旬というのをちゃんと大事にしてて、お野菜だったりは隣の八百屋さんで、はい、買ってたりとか、お魚とかもいろんな業者さん使っていいとこ引っ張ったりとか、はい、してます、
はい、では今日のおすすめメニューは何でしょう。
はい、マルコの名物前菜の6種盛り合わせですね。
正方形のお盆に入ってとても色も鮮やかですし、もうさまざまなこちら前菜ご紹介いただけますか。
はい、まず一つが、名物の金のポテトサラダですね。でこちらが、タコとズッキーニを使った金山寺味噌和え、もろみを使った味噌で和えてます。でこちらおひたしですね、つるむらさきと、菊の花を使ったおひたしですね。でこちらがトマトの土佐酢漬けです。でこちらがあとマルコの筑前煮で、最後が、冬瓜の豚しゃぶですね。ピリ辛のごまだれと薬味で、はい、召し上がっていただきたいです。
はい、というメニューなんですけれども、その名物の金のポテサラ、確かにおっしゃる通り、これ上にプチプチって乗ってるのは
とびっこです、うん、
それでまさに黄金に輝くポテサラです。こちらいただきます。うん、とびっこのプチプチ感とポテトのまろやかさ、これ食感もいいし美味しい。
ありがとうございます。
前菜ね、6品、私多分これ出てきたらこれで結構お腹いっぱいになりそうなぐらいのボリューム感ありませんか。
はい、ボリュームには自信あるんで、はい、お腹すかして生きてください。
はい、そしてこれ中央のさっきのなんだっけ、
トマト
がもう丸々
湯むきしてますね。はい、食べやすいように一回湯むきして、でこの土佐酢もトマトの例えば時期によって甘かったり酸が強かったりするんで、そこでちょっとこう配分を変えたり甘さ変えたりとかして、はい、
本当だ、トマトのみずみずしさとこの酢の感じ、
はい、
いやこれ日本酒だな。
日本酒ですね、間違いないです。
ぜひラジオを聴きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、ありがとうございます。いただきの皆様、平日は5時からオープンしてますんで、日本酒と前菜盛り合わせぜひ食べに来てください。
はい、では最後に山本さんの夢教えてください。
夢か、どうしようかな。ちょっと考えてなかった。僕もちょっとマルコでまだまだ修行中なんで、将来はマルコに負けないような居酒屋作れるように頑張ります。
それは独立宣言ですか。
内緒でお願いします。
うわ、今もう今全世界の人が聞きましたけども、オープンの時には取材させてください。
よろしくお願いします。
ということで今週は三軒茶屋から三茶飲み場マルコをご紹介しました。お話は統括マネージャーの山本正幸さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう夢もかっこいいじゃないですか。美味しそうだし、正代さんが嬉しそう。私もね、マルコさんの系列大ファンなので伺わせていただきます。山本さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
これがもしも夢ならば、
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。 夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページまたは番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。